石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、
はい、
本日は大晦日です。
ねえ、
はい、
こんな日に番組やるとは思ってもみませんでしたね、
はい、
本当にこの日に聞いてくれてる方はもう本当にね、熱心なスマートフォンファンなのかなっていうところでね、はい、嬉しくなっちゃいますね。
そうですね。さあ、そんな今週ですが、石川さん、
はい、はい、今週ですけども、私も大変普段お世話になっておりますウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長2人をお呼びして、2015年のスマホ携帯業界を総括していきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。では今週の特集です。
2015年を総括、スマホ携帯業界座談会スペシャルパート1。
はい、先週の放送でもね、番組的にまあ2015年振り返りましたけども、メディア的に見て今年の状況どうだったのか、今年の頭に来ていただきましたお二人を久しぶりにお呼びして、ざっくばらんに本音トークをしていきたいと思います。
はい、それでは早速ご紹介いたします。 IT メディア株式会社IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。田中さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田中さん的にはね、あのお子さん生まれて今年非常に盛り上がってきちゃったのかなって感じですね。そうですね、
講師ともども本当に今バタバタで忙しくしております。はい、
ね、編集長になって3年目ぐらいでしたっけ。
そうですね、2013年からやらせていただいてますので、うん、ちょうど3年経とうとしてますね、
うん、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、続きまして株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の湯野康隆さんです。湯野さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、湯野さんとはね、あの一緒に F1 に見に行く仲という感じでして。
そうですね、毎年ここ何年か
ね、一緒にレース見て、今年は一緒にサンマ食べ
る、サンマ美味しかったですね
っていう感じなのでね、じゃあ今日はね、スマートフォンの話を中心にお伺いしたいと思います、は
い、お願いいたします。お二人のプロフィールを詳しくご紹介したいところではあるんですけれども、番組の時間も限られておりますので、失礼ではございますが省略させていただきたいと思います。番組サイトで過去の放送もほぼすべてアーカイブが聞けるようになっておりますので、今回の放送と合わせてぜひチェックしてみてください。
はいね、前回の放送を、ね、聞いていただいて、はい、どれだけ言ってることが違うのかみたいなこともね、チェックしていただけたらなと思います。
聞き比べていただきたいと思います、はい。さあ、前回お二人にお越しいただいたのは今年の1月1日元旦の放送でした。
はい、
その前回の放送で取り上げたテーマですが、2015年の端末はこうなる、3キャリアはどう動く、格安スマホはこうなる、日本メーカーの生き残り戦略はの、この4つについてお話をいただきました。
はい、まあ、その中でまあね、一つ端末っていう切り口があったかと思うんですけども、1年前話したことで言うと、まあ、iPhone の強さがさらに目立つんじゃないかと、でさらに iPhone の下取り強化されるおかげで Android にする理由がないなんていう、ね、話題がありましたけども、実際振り返ってみるとちょっと Android 陣営元気なくなってきたかなっていう気もするんですけど、矢野さんどう思われます？
やっぱり技術的なその進化のスピードっていう面で言うと、もう若干ちょっとやっぱ頭打ちになってきてるのは確かですし、今年の夏なんかに見られたのはやっぱハイエンドのチップセットを積んだがために発熱しちゃってちょっとパフォーマンスも思うように出ませんみたいな、熱のためにブロックを落としてとかっていう処理が入りますんで、まあちょっとそこが結構課題として浮かび上がってきたのかな、まあそういうこう足かせもあって、ちょっとアンドロイド勢はちょっと戦したところはあったかなっていうふうに思いますね。
そうですよね。田中さん、その辺どう見てますか、端末について。
そうですね、まあ iPhone は相変わらず人気が高いっていうのは 6S、6S プラスで感じましたし、 Android はキャリアの住み分けがあんまりもう Galaxy、Xperia もう3キャリアで同じものを出しているので、その辺のキャリアの色っていうのはちょっと弱くなったのかなっていうのを一層感じました。あとはまあ格安スマホ SIM フリーの Android が増えてきて、選択肢は増えたんですけど、でもどれ選んでいいのかわからないっていう状況に今陥っているのかなっていうのはちょっとネガティブなところでは感じてます。
面白い端末って今今年なんか出たりしましたかね。なんかなかなかこうね、インパクトが弱くなってるというか、ね、ついこの間、ね、au がね、うん、ハンドソープで洗えるスマホを出しましたけど、まあ、そういう切り口かみたいな、
ちょっとね、あのびっくりしましたけど、まあ多分あのそろそろうちの媒体にもインタビュー記事がその端末については載ってるとは思うんですけど、まあ、結構ユーザーさんのニーズとしては高いんですねっていうのはあるので、まあ、それが実際にどういうふうに売れるのかっていうのはちょっとこれから蓋開けてみてどうなるかかなと思いますが、まあなんかこうちょっと意表つくようなものっていうのもポツポツとあったりはして、富士通の高裁認証をスマートフォンなんか、まあ、あのバルセロナでモバイルワールドコングレスの時に初めてお披露目されて、まあ夏モデルに搭載されましたけど、まあなんかああいうところっていうのは日本メーカーらしいなというところはちょっと面白いなと思いましたね。
ね、やはりそのハイスペックというか本当にこうね最先端を走っているところで言うと、スマートフォン好きはみんな iPhone 買っていく中で、そうじゃない切り口として、例えばハンドソフトであるスマホとか、うん、まあ、高裁認証とか、あとギャラクシーとかもなんだかんだ言ってね、アクティブネオみたいに頑丈なものとかっていうところで言うと、だいぶこうねハイエンドを避けてこう一芸スマホで勝負してきてるのかなっていう感じはしてますね。はい、で次もう一つキャリアで言いますと、1年前に語っていたのは、まあ、新しいことをやろうとしているのは au なのかなというところ、はあ、でドコモは今まで追いかける側だったのが攻める側に回ってるというところ、であとまあ Y モバイルの相乗効果はあまり見えないなんてことを1年前語ってたようですね。はい、で自分今年1年振り返ってみると、まあね、あの加藤社長が来た時も言ったんですけど、だいぶドコモが弱点がなくなってきたかなという気がしていて、でまあ2年前に iPhone は使い始め、で今年は光も始め、で新料金もやりということで言うと、なんかねそのもうドコモでいいじゃんっていう感じになってきてるので、そこはちょっと脅威なのかなというふうには思ってたりします。その点田中さんキャリアに関してどう見てたりしますかね。
キャリアに関してはでも去年と変わってない印象もありますけども、うん、確かにドコモはいろいろと隙がなくなってきましたね。ソフトバンクもでもスプリントの色がちょっと弱まって、うん、Y モバイルと一緒になって、まあ、サーフェスも扱ったりして、ソフトバンク色は去年よりは感じられた、まあ、ペッパーとかそういったあのスマホの直接関係ないところじゃなくてちゃんとスマホで勝負しようっていうのは、うん、まあ、宮内さんが社長になってそこはあのしっかりと前に出せたのかなっていうふうには感じてます。
その点井野さんどう見てますか。
ちょっと先ほどのその端末の話もちょっと関わるんですけど、うん、キャリアさんとしてのこういう端末を作ろうとかこういうサービス作ろうみたいな意思っていうのが、まあ、あまりこの1年通して見えなかったかなというのを正直感じてます。やっぱその、まあ、iPhone3 キャリアとも扱ってますし、まあ、Galaxy も Xperia もそういう環境になってきてて、キャリアさんの中に商品企画の部署あるんですけど、まあ、ちょっとやや厳しい言葉になりますけど、ちょっともうちょっとやっぱ独自性のある商品っていうのを、出してほしかったかなというふうには、まあちょっと1年振り返って、感じるところですね。
ね、そのね1年前にねこの番組でも盛り上げた Firefox OS スマホ、うん、玉砕というね、悲しい結
末、まあ、玉砕というかもう飽きちゃったっていう感じなんですかね、あれは中の人
キャリア側が、うん、ね、だからキャリアは仕掛けてみたもののさっぱり世の中がついてこなかったというところね。で本来であればああいった形でね一つの OS を担いでキャリアがね個性を出すっていうのがね理想としてはあったんでしょうけども、うん、
ね、まあ、もったいないですよね。もうちょっと継続してくれたら、うん、そこについてきてくれる人っていうのも増えてその世界っていうのが広がるのかなと思ったんですけど、割とあっさり、うん、終わっちゃったなと、
うん、ね、あとね Y モバイルがどう見てます。 Y モバイルどう見たらいいんですかね。井野さんどう思います。
まあ、なんかこう昨年はまだあれですよね、一社 になってなかったのかな、
うん、そうですね。
で、いや、さすがにその周波数の持ち方、通信方式相互に乗り入れてる別会社でやってるのはまずいんじゃないのみたいな話をしたような覚えはあるんで、うん、まあ、うん、それを聞いてたかのように一緒になっちゃいましたけど、うん、まあまあソフトバンクのサブブランド的な位置づけにどうしてもやっぱ見えちゃうところはあるので、うん、出してる端末も実は同じもの並べてますとかっていうのが、まあこの冬なんかも、
ね、
結構ありましたし、うん、まあ、以前 の、 その PHS 色、うん、ウィルコムのカラーっていうのがまあほぼないような状況になってるのは、まあ、まあ時代の流れなのかもしれないですが、ちょっと残念なところかなとは思います ね、
ね、ネットワークは一緒だし端末ラインナップも似てきたし、でじゃあなんで料金違うんだよっていうのがね、そこの大きな矛盾を抱えてるような気もするんですけどね、うん、Y モバイルユーザーの増田さんどうですか。
いやでも昨年ちょうどその3キャリアはどう動くの中で、はい、確かあの田中さんがそういえば Y モバイルはってことで料金プランが非常に分かりやすいということを評価されてたじゃないですか、うん、そこは私もあの思ってはいるので、うん、特にスマホとかよく分かってない人間からしたらば、まあ、入りやすいのかなと思いますけど ね、
あんなに1ギガプランを1人にも変わらずね、総務省のタスクフォースで一切無視されてるっていうね、うん
そうです
あれもどうなんだってい
ろいろツッコミどころ多いですけどね、
うん、Y モバイルがあるから地位あるじゃんみたいなですけど、はい、で次のテーマとして格安スマホの話でございます、はい、で格安スマホ、まあ、去年の段階でも盛り上がるという話はしてましたけども、ね、ネット販売だけでは拡大しない店舗展開が重要といった話もしてましたし、格安スマホ難民が出るのではないかという話もしておりました、サポートが重要だなって話もしていましたけど、格安スマホ、まあ振り返ってみると、まあ、なんだかんだ言って結構話題だったのかなっていう感じはしますよね、うん、どうですか田中さん。
まず数は増えましたね、うん、で格安スマホっていう言葉が先行してますけども、うん、あの安かろう悪かろうでない、まあ、高かろうよかろうあのキャリアのスマホと比べても遜色ないスペックのものがしっかり出てきて、本当にあの安いもの以外の格安っていうと失礼な端末も出てきたのかな、選択肢が増えたのは非常にいいかなと思う一方で、割と似たり寄ったりな端末が多くて、あの、まあ、シルバーブラックで、で形もちょっとまあアップルさん の、 あのあれに似てるようなものが多くてなかなかその子供向けとかシニア向けとかセグメント絞ったっていうのはやっぱキャリアさんが得意で、格安スマホはどうしてもニッチな層というかそっちに寄りついちゃって割と同質化が進んじゃってるのかなっていうのを今ちょっと感じてるところですね。
この辺ユロさんどう見てますか。
まあ、確実にメーカーと呼ばれる人たちの数が増えましたよね。それは、まあ、中国の方から来られてる方もそうなんですけど、国内でもちょっと意表つく、あなた携帯作るのみたいな人たちが作り始めて、まずはそのアップ Q っていう、まあ、そういう若い女性が一人立ち上げたような会社がスマホを作ったりとか、あるいはその Windows 雨天モバイルっていうのがまあ年末にかけて結構盛り上がってきてて、あのそれまでスマホのケースを作ってた販売された方々トリニティさんがそのスマホを作り始めたりとか、
ニュアンスだよ、
うん、まあ、あとまあ果てはまあその山田電機が作ったりとか、でさらにはテルルってまあ首都圏近郊で携帯ショップやってらっしゃる事業者さんがあるんですけども、あのまあそこが突然こう3キャリア対応のアンドロイドスマートフォンを作ったりとかっていうところで、結構だから今まで僕らがメーカーと思い描いてたようなところじゃないところからスマートフォンが出てくるようになったっていうのはこの1年通して感じた動きがあったところです ね、
ね、あまりにいろんなメーカー出すぎて、ね、どう取り上げていいか分かんないというか、なかなかね、うん、
でもね取材しきれないですよね、本当そこまで増えちゃうと、
そうそうね、発表会の数も増えたし、うん、けどじゃあこの端末誰が買うのかなみたいなのも思ったりするっていう人も言ってましたよ。
試しに買うのはなんか1万円くらい の、 あの、うん、Windows 10 モバイルはちょっと試し買いして、まあ、失敗しても、まあ、うんうん、いいかなっていうレベルのものができていったかなって、
うん、そうですね、はい、だから気軽に買えるっていう値段もね、いっぱい出てきたので、うん、その点では楽しいのかなっていう気がしますけど、うんうん、ね、なかなかじゃあ一般の人が本当にねどれだけ買うのかっていうのはまだ見えないというか、うん、で MVNO の中にはね SIM カードとセットにして売ってるところもありますけど、うん、ね、頻繁にセールをやってるとこもあったりすると、ね、在庫処分大変
あ R のとこですか
、ね、ポイントいっぱい作るとこかなって気もしますけど、はい、てな中で、次、まあ、日本メーカーの話題も出ましたけども、ね、1年前は 日本メーカーは数年前より明るい兆しがあるというふうに言ってた。
そうなんですね。
格安スマホのおかげでアジアメーカーに遅れを取られないようになったみたいな話をしてますね。明るい兆し、1年前の段階ではアクオスクリスタルとかパナソニックの CM1 とかっていうのがねテーマになってたんですけど、ただやっぱりちょっと1年前に比べると逆に厳しくなってんのかなっていう気はしますね。
スマートフォンそのもので言うとやっぱちょっと厳しい面は、があるのは確かかなと思うんですけど、シーテックの時にシャープがあのロボホンっていうのを出してきたあたりっていうのは、あ、なんかすごいなっていうふうに思ったので、あのちょっとまたスマートフォンって言われてるものとは違うステージに入り始めたのかな感じはしてます。
そうですよね。だからね、本当にちっちゃいメーカー、その大手じゃないようなところがスマートフォンを作れる一方、大きいところはもっとね違うステージで勝負をし始めてるのかなと、いうところは確かになるかもしれないですね。その辺田中さんどうですか？
いや、ただ私はこのクリスタルしかり CM1 しかり継続してほしかったなというのがあります。まあ、クリスタルもソフトバンク系列で出してますけど、ドコモ au で出してないですし、なんかせっかくインパクト出してたのにもったいないなというのは正直感じました。まあ、CM1 も万人受けのものではないと思うんですけど、名前はやっぱりパナソニックさんなので知名度はありますし、ブランド力もあるので、あのここで終わらず、まあ、ぜひ後継機もう少しあの仙台と言わず大きいパイ狙っていける可能性はあるんじゃないかなとちょっと期待はしてるんですけど
ね。え、
はい、そして今年のスマホ業界に臨むものとして、前回ご出演の際田中さんはメディアとしては発表会を多くやってほしい、そして湯野さんは今までない売り方、普通のスマホではないものの登場に期待と、それぞれお話しされていました。
ね、発表会はなんだかんだ言って復活してきてますよね。キャリアも、まあ、KDDI もこの間 ね、ラインナップとしては発表しなかったですけど、
むしろ多すぎて今すごい大変です、あの
端末それぞれ個性はないから発表会だけは多いみたいなね、
そういやちょっとそうとは言えないですけどもやるからにはやっぱちゃんとしたものを出して、あのそれだけインパクトのあるものを出してほしいっていうのは、まあ、それは皆さん思ってるところだと思いますけど、やればいいってものではないかなと思いますけど、はい、
はい、あと皆さんのね、その普通のスマホではないものに期待なんかありましたか、その普通でないものって。
そうですね、まあ、先ほどあったそのロボコンなんかはその典型的なものかなと思いますね。あとは結構その M2M とか IoT のエッセンスが少しずつ認識され始めたのかなというのは感じていて、監視カメラとかそういう業務用途のものをみたいなものっていうのが少しずつ出始めているので、まあ、そのあたりは少しずつまた伸びていくのかなというふうに思いますね。
期待したいところですね。
まあ、あとはまあ、アクオス系、とかアンドロイドベースのフィーチャーフォン、
ガラホね、ガラホ、
ガラホその言い方は、まあ、どうかなってところも、まあ、あるんですけども、まあ、ああいうものが登場してきたっていうのも、まあ、一つ面白い、ところかな。まあ、あのもちろんその裏側にはその技術的な課題もたくさんあって、まあ、チップがなくなるとか、いろんな課題がある中でっていうところはあると思いますけど、
はい、ですね、はい。で、今回お二人にはそれぞれのウェブサイトで人気のあった、まあ、反響の多かった記事というものを3つ、持ってきていただきました。まず IT メディアモールの田中さんから3つご紹介いただけますか。
はい、トップ1からでよろしいですか。
はい、
はい、まず一番反響があった2015年に掲載した記事は、はい、ドコモ光は何がお得なのか、他社にはない優位性は NTT ドコモに効くという、石野純也さんが取材した記事でした。
あれですよね、はい、あのドコモ光の担当者の方のインタビューですね、はい、あのこの番組に来ていただいた、
あの石野さんが分かりづらいっていうところをフィーチャーして書いたらドコモから呼び出しを食らったそうでして、でそれであの詳しく話を聞いて、それをまた記事にしたらそれがかなり反響があったということで、はい、まあ、今年の前半の話題の一つで光コラボが挙げられると思うんですけど、そこでドコモさんがついに始めて、ただ蓋を開けてみると非常にあの複雑回帰といいますか、au のスマートバリューが一括でそのいくら割引に対してドコモ光は結構プランによってあの割引のあれが違ったりとか、
ね、いくら安くなるのよってとか、
そうですね、そこが分かりにくかったのでそれをちょっと噛み砕いてるというところですね、はい、2つ目がですね、iPhone6S のレビューですね、
はい、
使ってみるのはまるで別物、 iPhone6S、6S プラスはスマートフォンを再発明した、これ神尾さんのレビューになっております。はい、
ね、あの業界的にはもう注目されている、
まあ、
はい、
毎年あの年に1回 の、 あの、まあ、作品と言えるぐらいの、
ね、ですよね、あの、はい、本当にこう
特に今年は読まれました、あの Facebook のいいねが639がつくというですね、はい、
もうなんかね、それが業界的には読まないと、
そうですね、
9月は来ないみたいな、秋は来ないみたいな感じ
です、ね、秋始まらないというぐらいの風物詩、
そうですね。
ただ内容も非常に濃くてですね、4ページにわたって克明にレビューをしていただいておりますと、はい、
レビューなんですか。
レビューですよ、レビューです
はい、あともう一つ、
はい、もう一つはですね、これ私が書かせていただきました、Xperia Z4 に関するコラムでして、 Z シリーズは終わりを迎えるのか、 Xperia Z4 で感じた疑問と期待、ちょっとネガティブなタイトルではありますけども結構 Z4 を発表してあれと思ったことが結構ありまして、ね、発表するタイミングだったりとか、本当に4って名乗っていいのかとか、スペックの進化がどうなのかとか、で本当に Xperia ってこのままどうなっちゃうのかって、ち
ょ
っ
と究極の Xperia みたいな言い方をメーカーでしてました
ね。どうしておきで海外では発表してなくて日本だけでひっそりと発表したっていう謎のちょっとね、空気というかですね、それがちょっと違和感があって書かせていただきまして、これも結構PV というか反響がありました、
はい、ね、でその後ね、聞く5が出てきて
なんかみたいな、そうですね、ちょっとその辺のソニーモバイルさんの製品の整合性がちょっと取れてなかったのかなっていう疑問がありました、
はい、でまあこれは表向きの3つで、はい、本当の1位ってのはまた別の記事だった
りするんですよね。本当の実はですね、はい、PV1 位がなんと2013年に掲載しました、LINE のハウツー記事です。でこれがですね、本当に2年以上前の記事なんですけど、当然うちのサイトトップから3日間でも記事は下がってしまうので、そこの流入はないんですけど、Google 等の検索で、まあ、LINE使い方とかそこから来てくれる方が非常に多くてですね、2年経った今でも未だに週末にかけてアクセスランキングトップ10に入ってきたりと、非常にロングテール型の息の長い記事として、美味しい記事だなというのは日々感じているところ。ただまさかこれが今年も1位になるとちょっと他の記事のパワーが足りなかったのかなと逆に反省するぐらいの、はい、今心持ちです、
ね、とはいえやっぱりまだまだ LINE の初心者の人からすると IT メディアの記事に頼ってるってことですよね。
ですかね。ただ2年経ったので結構状況も変わってると思うんですけど、はい、
来年どうなるかって感じですね、はいはい、じゃあ井野さんの方お願いします、ね、
はい、タイウォッチ。じゃあ、僕はちょっと美味しいの後に取っといて3位から順番にご紹介しますね、
はい、
3位がですね、インタビューでして、アップルの人ものけぞった KDDI 田中プロが語る新プランの舞台裏ということで、田中さんの社長のインタビューの記事が3位に入りました。
9月18日、
そうですね、うん、新しい iPhone の登場に合わせて KDDI が昨年ドコモが音声定額やって、まあ、結構こう悔しい思いをしたんだと、今回はちょっと先手を打ってできたなっていうのを、そういう自慢話をですね延々と聞かされました。
うん、ね、だから田中社長としてはスーパー価格を発表したものの、ね、うん、他社が早いタイミングで追随してきたので、うん、やべえぞっていうので、うん、でおそらく言いたいことがあって、
うん、そうですね、
飲んだっていう感じですかね。
そうですね、なんか他と同じように見えるんだけど、うん、よく見てもらうと違うんだよっていうのを言いたかったと。
ですね、うちは3ギガで組めるぜっていうことを言いたかったと、うん、いうところで、うん、読んだ感じですよね、うん、はい、ありがとうございます。
で2位がですね、これもちょっと au になるんですけども、はい、au の解約休止月の月額料金日割りなしで全額支払いに、これ11月の記事になるんですけども、
渋いっすね。
割とメディアの皆さんもこれ気づいてなくって、お知らせのところに出ていて、ホームページに僕らも最初うっかりしてて、で後から気づいて、これ結構大きな話だなと思って記事にしたんですけど、まあ、従来その解約の時の月額料金っていうのは日割りで払えばよかったってことなんですけども、1月1日から来年の1月1日から、まあ、明日からですけども、日割りなしで1ヶ月分が請求されますと。
明日解約したらもう1ヶ月分払うってことですね、う
ん、なのでちょっとまあもうちょっときちんと説明した方がいいんじゃないかなと。
何こそってやってんだよっていうのを携帯落ちがこう引っ張り出してきたみたいな、
そうです、
表に持ってきたみたいな、
うん、まあ、若干そういう意味ではプチ炎上みたいな感じにはなってましたね。
ね、なかなか香ばしい感じですねはい、
はい、そして、1位がですね、これは5月のニュースになるんですが、一括0円やった僕らがバカなんですよ、ソフトバンク宮内社長ということで、これはまあ、宮内さんがほぼこれデビューかな、
ね、
メディアデビューみたいな感じで、
う
ん、まあ、今でもまあいらっしゃったんですけど、
ウィルコムとか出てましたけど、
ソフトバンクの社長として、うん、初めてこう発表会でプレゼンテーションやって、うん、その後囲み取材を受けた時に、うん、まあ、出た発言を見出しにしてるんですけども、うん、まあ、よくよく考えると今、まあ、総務省のタスクフォースなんかで、まあ、それがその一括0円っていう、うん、ところがまずいんじゃないのみたいな話もされて、 そこにつながってはいるんですけど、キャリアの社長が割とこう本当に本音を語った瞬間なのかなというふうに思ってて、まあ、この後ちょっとおとなしくなっちゃうと嫌だなっていうとこあったんですけど
ね宮内さんをね、あの本音で語ってくれるから面白いんですけど、うん、いかんせんねそれが本音すぎるっていうねだらけいらねえよって言っちゃうっていう、ね、その後ガラホ発表するってい う, こう、うんね、ツッコミどころ満載の方なので、ね、そういうキャラを生かしてほしいなっていうね、うん、なるほどありがとうございました、
はい
ね、っていうことを見るとまあね、だからね2つメディアありますけどもそれぞれねやっぱりちょっと思考が違うと言いますか、う
ん、結構違いますね、
面白い感じですね、はい、最後にお二人にこう一番今年気になったニュースがあればなと思うんですけど、田中さん何かありますか。
タスクフォースで、うん、まあ、突然本当に天から降ってきた声で、うん、突然携帯料金が見直されるというあの流れは本当に予想していなかったですし、
はい、
びっくりしましたねやっぱり、
うん、ですね、あれは本当にね、うん、年末にかけてねちょっと盛り上がったって
感じですね。格安シムがここまで盛り上がっている中で、ただそこに類似なそこにちょっと同じような流れになるようなそこも気になりますし、総務省も MVNO の方は推進しているので、うん、そことの整合性をどう考えているのかっていうのはちょっと気になりますねやっぱり、う
ん、
はい、
宇野さんは何かありますか。
僕はまあ業界的に一番大きかったのは石川進結婚っていうのが大きかったです
。ありがとうございます。それはさておき、はい、
ちゃんと真面目に話したら大きいんですが、ね、うん、まあ、僕的に言うとやっぱりアップ Q っていうのは非常疲れましたね、さすがに。あの発表される何週間か前ですかね、うん、ちょうどその秋葉原のあのビルに別件でちょっと取材に伺った時にすれ違ったんですよ、社長と中澤さんと。何やってんのみたいな話になって、まあ、ちょっといろいろやってることがありましてみたいな。でその流れの中で、あのスマートフォン作りましたっていうのをお知らせいただいて、へーっていう、なんかすごく驚きましたねそれは。
うん、ね、だって発表会に呼ばれたメディアもねかなり少なかった感じもしましたし、
うん、
自分もね確かどちらかの記事を見て、うん、おっと思ったぐらいでね、急遽呼ばなきゃっていうので呼んだぐらいですからね、
うん、
っていうところでなんかね今年は確かに代表するね、出来事だったのかなという気がしましたね、うん、はい、ありがとうございます。といったわけで、時間が来てしまいました、30分あっという間だと思います。この続きはねまた来週ということで、はい、
はい、以上2015年を総括スマホ携帯業界座談会スペシャルパート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて来週は年明け1月7日の放送になります。
はい、今週に続きまして IT メディアモバイル田中さんと携帯ウォッチングさんと一緒に今度は2016年の業界大予想していきたいと思います。お二人とも来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと、
IT メディアモバイル田中聡、
携帯ウォッチのと
松代ゆうきでした。それでは皆さん
良いお年を。
タポスナー。